If you have a heart
if
to dream,
you have a heart to dream,
you have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that challenge
and realize
your dream.
Dream heart.
ドリームハート。政教新聞がお送りします。
皆さんこんばんは、茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして挑戦や夢に迫っていきます。さあ今夜はですね、本当に今注目のトレンドを作ってらっしゃる方でございます。料理人で飲食店プロデューサーとしてもご活躍中の稲田俊介さんをお迎えしました。こんばんは。
こんばんは。
稲田さん、料理人というのからイメージされるキャリアと全然違いますね、
はい、あ、そうかもしれないですね。
ラサール出て京都大学行って、はい、某大手飲料メーカー、はい、S で始まるとこ行って、
はい、
南インド料理店エリックサウス総料理長、
はい、
どうなってここに来たんですかね。
そうですね、なんとなくですね、はい、まあ、それこそ大学生ぐらいの頃から、はい、飲食店に関わるというか飲食店を作りたいと思ったんですね。
それなんでですか。
いろいろ作りたいものがあって、作れるものだったら何でもよかったんです、はい、極端な話、例えばテレビ番組を作るとか、
はいはい、
音楽を作るとか映画を作るとか、そんないろんな作るの中で、うん、現実的に自分がなんとか頑張ったらできそうなことは飲食店を作るだった気がして、ちょうど食べることとか料理とかそういうことにもものすごく興味強かったので、じゃあそうやっていこうと。
スタジオでね、稲田さんがお話しされながら手を広げたんですけど、
はい、
確かにちょっとシェフの手になってるって。
ああ、そうなんです、そうなんです。
これ普段からやってるんですね、この手で。
やっぱ、まあそうですね、まあ、料理は常にやってますけれども、
今回ですね、食いしん坊のお悩み相談という本を出されたということで、
はい、
これ読んでると本当に食べるのがお好きなんですね。
そうなんでしょうね、はい、僕はどっちかというとそれが普通みたいな感じなんで、特別好きなのかどうかよくわからないんですけど、
この本の中にも出てくるんですけど、フードサイコパス、
はい、
すごい言葉ですね。
すごい言葉なんですけど、
ね、これどういうインパクトのある意味のある、
ですね、大体誰もが食べることは好きじゃないですか、
うん、
嫌いな人そんなにいないですよね、うんうん、でもそんな中で食べることが特別好きすぎておかしなことになってる人々っているんですよ、
うん、
でそれはまさしく自分がそうであるし、自分がそうであるとなんとなく周りにも、そのリアルでもネットでも周りにそういう人たちが集まってくるんですね。でそういう人たち同士で話をしていると、多分その一般の人たちにとっては思っても見ないような非常識なことが、好きすぎる人たちの間ではもう常識として会話が進んでいくわけです。で逆にその異常に好きな我々はですね、普通の人たちの感覚が理解できないんです。例えばエスニック料理、はい、外国の料理について話を聞けるとするじゃないですか、うん、はい、じゃあタイ料理だったら我々はね、当然もう現地そのままで全く日本人の味覚に寄せずに作ってほしいよねっていうのが当たり前の前提としてスタートしてるんですけれども、はあ、でも世間はそうじゃないじゃないですか、
まあそうですね、
食べやすくしてほしい、日本人に合わせてほしいっていう、だから完全に気持ちがわからないから、その状態を我々はフードサイコパスと呼んでですねフードサイコパスはフードサイコパスとしての自覚を持って世間にご迷惑をおかけしないように生きていかねばならないっていう、そういうある種の戒めを持ってですね
なるほど、
はい、
今お話皆さん伺っててもね、分かると思うんですが、稲田さん本当に今エッセイストとしても注目されていまして、稲田さんが世間で注目される大きなきっかけが、東京駅八重洲口にオープンしたエリックサウス、
はい、
これがもう大ブレイクで今11店舗で、
今11店舗です。
そして料理おいしいの作るだけじゃなくて、料理について書く文章が面白いんですよね。
嬉しいです。
今日はですね、このご著書食いしん坊のお悩み相談をはじめさまざまなお話を伺っていくんですが、皆さんすいません、夜の10時過ぎに食べ物の話、これいわゆる食テロになっちゃうかもしれませんけど、なんかスナック用意して聞いてくださいというわけでこの後稲田さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ドリームハート
ということで、まずは稲田さんのプロフィールをご紹介します。稲田俊介さんは鹿児島県のお生まれです。 京都大学をご卒業後、飲料メーカー勤務を経て演奏フードサービスの設立に参加し、居酒屋、和食店、洋食店、フレンチなど様々なジャンルの業態開発やメニューの監修、店舗プロデュースを手掛けてこられました。そして2011年、東京駅八重洲地下街に南インド料理店エリックサウスを開店。南インド料理とニールスブームの火付け役となります。また食べ物にまつわるエッセイや小説を執筆する文筆家としての顔も持ち、稲田俊介、これカタカナで稲田俊介の名で発信するツイッター、今 X という風になりましたけども、人気で様々な切り口で食の世界を発信していらっしゃいます。ということで、この食いしん坊のお悩み相談なんですけども、本当に面白いですね。これインターネット上のサービス質問箱と相談箱に掲載されたものをまとめた一冊だそうですね。で、はい、これ僕いろいろちょっとフードサイコパスの方すごいなと思ったんですけど、まず稲田さん、変な話を伺いますけど、
はい、
カレーって何ですか？カレーの定義をちょっと。
これも本当は本気でやると長くなるんですけど簡単に言うと、はい、唐辛子を含む2種類以上の香辛料を用いて加熱調理された食べ物のうち、おおよそ等量の米飯と一緒に喫食することによって両方がさらに美味しさを増す、そういう料理の総称である。
ということを結論付けるまでに、
はい、
確か稲田さんは1万字
合計1万字超えてると思いますこの結論を導き出すための
の考察をされたんですよね。
はい、は
い、すごいですね。我々カレーなんて、あ、カレーでしょって思っちゃうんですけど、
はいはい、
そこまで突き詰めて考える。
そうですね、まあ発端は例えば、麻婆豆腐はカレーか否かっていう、そういう非常に身近な話から。
麻婆豆腐はカレーなんですか？
まあ当然麻婆豆腐はカレーなんですけれども。
カレーなの？あれ、
いや、カレーです。
ま
ずその前提がおかしいんですけど。
確かにさっき何でしたっけ、唐辛子を含む、
はい、2種類以上の香辛料
で
ご飯と大体同じぐらいで食べると両方が美味しくなる。完全に当てはまってるんですよ。
麻婆豆腐カレーなんだ。
麻婆豆腐カレーです
え、あとちょっと意外なものでカレーなものってあります？
そうですね、いろいろありますよ。逆にカレーなのかそうじゃないのかのキワキワみたいなものが結構あって、下手すると、じゃあきつねうどんに七味を振ったものはカレーかっていう問題が出てくる。で、割と近いんですよ。あれも唐辛子を含む2種類以上だし。
確かに。
うん。なんですけど、そこまでカレーに入れてしまうと収集がつかないので、さっき最初に早口で述べた定義は、そういうキワキワのやつをカレーから外すための構成された定義です。
麻婆豆腐はカレーに。
麻婆豆腐はカレーですね。どう考えても。
あと僕、この食いしん坊のお悩み相談、目から鱗だったのが、
はい、
食事中にお酒を飲む意味が、まずは、まずみ
、はい、
あれちょっとすごいなと思っちゃったんですけど、ちょっとご説明いただけますか？
わ、はい、かりました。みんな普通に食べ物や飲み物の美味しい、もしくは美味しくない、まずいみたいな風に言いますけれども、美味しい食べ物の美味しさっていうのは、僕2つに分解できると思っているんです。その2つは何かというと、1つが純粋美味、もう1つがまずみ。
まずみ。
どんな食べ物も、この組み合わせによってできていると。例えばですね、カフェオレを例にとってみましょうか。カフェオレ、とてもいい香りがします、
はい、
で牛乳が入ってまろやかです、お砂糖入れることもありますよね、そうすると甘くなります、その辺は純粋美味なんですね、でも飲むとちょっとほろ苦さがあるじゃないですか。
確かに。
かといってほろ苦さがこれなかったらコーヒーの美味しさがすごく損なわれてしまいますよね、かといってその苦味だけを口に入れたらこれ絶対まずいわけですよ、なのでコーヒーにおける苦味はまずみであると。で、それ以外に純粋美味があると。で、それが合わさる。大体の食べ物はそうやってできている。で、その中でもハーブとかスパイスみたいなものは純粋美味が実はほとんどないですよね。ほぼまずみ、まずみの塊、
はいはいはい、
なんだけど、そのまずみの塊であるスパイスとかハーブが別の食材、純粋美味をたっぷりと抱えている他のものと合わさることによって、そこで美味しさが生まれる、あるいは増幅するというように。
なるほど。
そういう構成にできた。で、それで言うとお酒というものはですね、お酒が他の飲料ドリンクとちょっと違うのは、お酒ってほぼほぼ確実にまずみが重要な
そうなんですね。
ビール苦いじゃないですか。
はいはいはい、まあ、確かに。
ウイスキーとかもちょっと変わった匂いするし、日本酒とかもそもそもそのお酒のまずみの主役ってアルコールそのものな気がしていてですね。
確かに。
はい。だから例えば オレンジジュースとかそんなまずみないですよね。そのまま
吸うと、オレンジジュースはないですね。
飲めちゃう。いちごミルクとかも別に吸っていけるけども、ないないないお酒はスーッといけないし、うん、それはまずみが適度に効いているから。そしてお酒って食事と必ず共に楽しむみたいなことが多いじゃないですか。だからそれはそのまずみが食事の方の美味しさを深めている部分もあるし、あともう一つは食事が食事だけだとあっという間に食事の時間が終わってしまうと。
確かに。
なので食事の時間なるべく引き延ばしたいと、うん、楽しい時間を引き延ばしたいと思った時に食事の合間合間にこのお酒を挟んでいくと時間軸が延長できて、いつまでもそれを楽しみ続けることができるという部分で、お酒のまずみというのは非常に重要な役割を担っているっていうふうに考えています。
どうですか皆さん、ちょっともう目から鱗のね、今回書きになった食いしん坊のお悩み相談は帯を書いてるのが、はい、あの偉大なる庄司貞夫さんなんですよね。もう
感激でした。これは
ですから庄司貞夫さんといえばもう食のエッセイではもうすごい人なんですけど、はい、だから稲田さんは庄司貞夫を継ぐものとしてちょっとね、
いや継ぐはもうさすがにおこがましいですけどまああの大ファンの一人としてもうこれは記念にしますね。
森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜は料理人で飲食店プロデューサーとしてもご活躍中の稲田俊介さんをお迎えしてお話を伺っています。
ドリームハート、
今回のですね、このご紹介してます稲田さんのですね、食いしん坊のお悩み相談以外にもいろんなエッセイ書かれてらっしゃるんですけども、書くことによって食の世界がより深まるってことあるんですか？
間違いなくありますね、うん、これは本当に、うん、食ってものすごく感覚的なものだから、はい、なかなかそれを言語化しようってならなくって、うん、普通に考えたら、うんうんうんうん、だからなんとなくその概念が頭の中でモヤモヤっとした形を作ってるわけなんですけれども、うん、こういう文章にする、特に質問に対して分かりやすく答えるっていうのは、
はい、
完全にそれもう文章にせざるを得ないわけで、
なるほど、
それをすると自分がそれまでぼんやりと思ってた概念とかそういうものがくっきりとしてきて発見があったりしますね。
これね、僕はほら稲田さんと違って東の人間じゃないですか、
はいはい、
東京のね、
はい、
ここの中で僕ほーと思ったんですけど、某有名シューマイ弁当、
あ、はい、
あれもうこれの人にとってやっぱり絶対的な存在で、いやシューマイって言えばあれでしょうみたいな感じなんですけど、それについてのこのエッセイが本当に面白くて、
はい、
やっぱり最初はちょっと違うなと思ったんですか？
もう違うどころじゃないですよ。これをシューマイと呼んでいいんだろうかと思いました初めての感想としては、うんうんうん、
あの有名なね、あのよく大阪駅で言ってる551とか
言う、はいはい、551、うん、
あそこのシューマイとは違うと。
あれはザシューマイですよね。
いやいやいやいや。
っていう風にすると東と西で戦争が
面白いですよね。それぐらい文化が違うんだ。
違う。やっぱりそこ行き来するようになって、初めてその違い分かってきたし、そうやって東の方に例のシューマイのことを聞くと、もう本当シューマイといえばあれであり、シューマイの絶対王者があれってものすごくこう愛してるんですよね。
そうですね、
あのシューマイのことを。で、僕はそれを聞いてまず最初びっくりするわけなんですけれども、はい、びっくりしたその次には羨ましくなる。
うんうんうん、
自分には全く理解のできないあの食べ物をこんなにも心から愛し続ける人たちがいる、
うん、
悔しいんですよね。自分も理解したいって思うわけです。
あと僕すごくびっくりしたのが、あの東京の食べ物って意外とローカルで、
はい、
それを東京エスニックって名付けてらっしゃる。
東京エスニックと名付けました。
これはどういうことですか？
これね、特に和食のね、和食店とかそういう世界に懐石とか割烹とか携わった方はピンとくると思うんですけれども、はい、うん、今の日本の和食とか日本料理って言われるものって実は関西というか大阪の料理なんですよ。
あ、そうなんだ。
うん、言うなれば、うん、日本各地に各地方の地方料理、ローカル料理みたいなものがもちろん点在してるんですけれども、うんうん、違いがあるんだけど、その全てに共通するような和食とか日本料理の概念ってあるじゃないですか、
うんうんうんうん、
それって実は関西で生まれた文化が伝播していったもので、
なるほど、
まあ、言ったらその関西の料理屋の日本料理が全国統一を果たしたっていう、
はあ、
そういう状態なんです。ただ東京ってまあ何でも中心じゃないですか。世の中のほとんどが東京で生まれて全国に広がっていったものだから、うんうん、東京の食べ物が ローカル1ローカル料理だっていうことに全く気づいてないんです例えば沖縄の人はね、うん、沖縄料理が沖縄ローカルの独特な食べ物だっていうことをよく自分でも理解されてますよね、うんうんうん、おそらく、うんうんうん、どの地方でも大体そうなんですけれども、はい、東京の人は完全に油断をしてましてですねこの味は全国共通であるということを疑ったことすらない油断してるんです。
この食いしん坊のお悩み相談読んでてすげえ影響されちゃったのが、はい、汁物ラブ。
あ、汁物ラブすごい
汁物好きなんですね。
汁物が一番好きですね、
はい、しかもお酒の
お酒と
当てにも
当てとして、
はい、汁物がいいと、
はい、まあ、要するに汁物でお酒、ね、まあ、この場合はあの日本酒が一番多分多いんですけども、はいはいはいはい、汁物でお酒を飲むっていうのは例えば江戸時代とかそういうところまで遡れば、うん、当たり前のことだったわけなんですよ。っていうのがその頃の日本の和食というか日本料理は、うん、実はそのほとんどが汁物
なわけです。
なぜなら今みたいにこう炒め物とか揚げ物をするわけじゃなし、
なるほど、
焼き物でその直火で焼くみたいなものはあるにはあるけど、うん、あれは特殊なその道具があったり、うんうん、あるいは普段の煮炊きとはちょっと違う、要するに外に行って七輪で焼くみたいなことであって、はいはいはい、通常の家庭料理とかのオペレーションはまあ、言うなれば全て煮物であったと、
うん、
煮物の汁が濃かったり薄かったり多かったり少なかったりで、なおかつその汁というのは和食の場合全て飲み干すのが前提です、
うんうんうん、
なので結果的に江戸時代の酒飲みはおそらく何らかの形で汁を飲みながら酒を飲んでいたという、
由緒正しい、
由緒正しいと思いますだから今も古くからのお蕎麦屋さんに行くとですね、
ある
天抜きとか、
あるあるあるある、
抜き、はい、
麺が入ってないやつね、
麺が入ってないやつですね。
あれは何、お酒を飲むためのもんなの。
もともとはそうですね、
はあ、そうだったのか、
はいはい、おじいちゃんがよくねなんかとっくり傾けながら、
渋くやってますよね、
渋くあの天抜きをズズッとか吸ってるあの光景こそ由緒正しくてですね、僕はそこにものすごい憧れ、自分もじいさんになったらこういうじいさんになりたいみたいなロールモデルとしての憧れを抱いてまして、
いやーこれだから本当に皆さん大変な本でね、食いしん坊のお悩み相談発見が多すぎて、例えばスープカレーの正体まで、ね、
はい、
これはちょっと本を読んでいただきたいと。いや
もうこれはかなり自分で言うのもなんですが、ね、あの論文として大切なんじゃないかと思ってます。
あとこれが僕終わっちゃったんですけど、フードサイコパスの方が婚活で悩んでるっていう、
はいはいはい
これ面白いですよね、自分がフードサイコパスだと相手の方がそんなにこだわってないと、
うん、これはねなかなか本当難しくてね、ケースバイケースはケースバイケースなんですけどね、うん、でもさっきあの、まあ、フードサイコパス自体のご説明でも言ったように、うん、やっぱりその世間との温度差みたいなものに苦しむ宿命にはあるんですよね言ってもだからまあそこで自分が苦しまないためには、うん、まあ楽しみもあるわけで、うん、その楽しみ増幅させて苦しみをどんだけ減らすかみたいな、まあ、ことでしかないなっていうところですね。まあ言ってもでもさっきのフードサイコパスな方と、まあ、結婚相手そうじゃなかった場合どうするかみたいな話だと、まあこういうのって一緒に生活してたらだんだんシンクロしてくるものじゃないですかこういった食べ物に。
そうか、
限らずそれにも期待して突き進むしかないですよ ね、
ねえ、もうちょっともう本当に話が尽きないんですけどもそうそう我が時間になってしまったんですけど、ぜひ皆さんこの稲田さんのですねご著書食いしん坊のお悩み相談をお読みください。リトルモアから発売中です。ただ実はですね、稲田さんにはある意味では本ちゃんの話を伺ってないっていうね、エリックサウス、
はい、
南インド料理の話なんかはですね、はい、来週伺うことになってますので皆さんぜひお楽しみにしてくださいということで、稲田さん来週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜は料理人で飲食店プロデューサーとしてもご活躍中の稲田俊介さんをお迎えしました。 Never let go of that dream. Never forget, never forget that heart to challenge. Dream heart. 茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート、今夜は料理人で飲食店プロデューサーとしてもご活躍中の稲田俊介さんをお迎えしましたが、いかがでしたでしょうか。稲田さんのね、言葉の一つ一つが本当に面白くって、その面白さっていうのが、稲田さんが今まで食についてね経験して考えてそして実行してきたことの集大成なんだなと思って、 だから人は言葉であり、言葉は料理であり、料理は言葉であり、料理は人でありって、なんかすごい三位一体っていうかね、稲田さんっていう人間と言葉と料理の三位一体となった何とも言えない味わいが本当素晴らしいなと思ってですね、このご著書ですね、食いしん坊のお悩み相談稲田ワールド全開ですので、ぜひ皆さんお読みいただけたらなと思います。さて今夜の番組内容はラジコのタイムフリーで放送終了後から1週間聞くことができます。またポッドキャストでもお聞きいただけます。こちらでは過去の放送もアーカイブされていますので、ぜひアクセスしてみてください。そして番組では毎週3名の方に1000円分の図書カードと番組特製のエコバッグをセットにしてプレゼントしています。私茂木に聞きたいことや相談したいこと、番組の感想などをお書き添えの上、ドリームハートのホームページよりご応募ください。お待ちしています。さらに番組の公開収録が決定しました。ゲストに今注目の哲学者国分光一郎さんをお迎えします。現在観覧車を募集しています。詳しくは番組ホームページをご覧ください。たくさんのご応募お待ちしています。そしてスマホアプリオーディではドリームハートの番外編番組茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。ぜひこちらも聞いてみてくださいね。来週も稲田俊介さんをお迎えします。どうぞお楽しみに。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は茂木健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。